青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは医療法人社団ラジオ会理事長の菅辺さんをお招きいたしました。菅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず菅さんを簡単にご紹介させていただきますと、菅さんは広島の医療法人八千代会にてリハビリテーション介護に携わっておられます。また森田敦子さんとともにフィトテラピーケアブランドメゾワンを創立、介護の未来を変えるための活動に力を注いでいらっしゃいます。今回は様々な経験をされている菅さんと介護の今と未来などについてお話をお聞きしたいと思っています。菅さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずリスナーの方に菅さんのプロフィールみたいなのをお話ししていただきたいと思うんですけど、
はい、
菅さんは今こう八千代会の理事長という大きなお立場にねいられると思うんですけど、もともとどういうふうにしてそのふうになられていたんでしょうか。
この八千代会っていうのは私の両親が創立しました。1992年に創立です、はい、で私はその前に、大手医療機器メーカーで、医療事務機器等に携わってたんですね。インストラクターとして。
あ、もう仕事としてそこで、
そうです、でそれ辞めて、創設の時から携わったっていうところですね。
じゃあもうお仕事からもうそういうふうに医療の方には行かれてたんですね、
そうですね。なぜかそっちの方に、なぜかというよりも意図的に、私もともと本当は芸術が大好きで、舞踊家に舞踏をね踊るなりたかったんですよ、なんだけどちょっと体を壊して、とあるその踊りで有名な大学の、面接受けた時に体を壊してるっていう話をしたら、それは生ゴミとしてしか扱えないって言われて、だったらでも東京に出てその先生に習いたいなと思って、何を言えば出してもらえるだろうと。でそうするとその医療に携わるものを勉強したいって言ったら出してもらえると思って、その安易な方向から
出て、
でその勉強にちょっとハマって、
逆にちゃんと勉強されたら、
そう、いい先生にすごく知り合うことができて、でそれで医療というかね、事務方で支える医療の側っていうのを勉強したんですよね。
そんなその時その生ゴミみたいな時代ですけれども、そんなこと言われたけれども、どうにかして携わっていこうって思われた、そのやっぱりそこからでもやっぱり心意気みたいなのが終わりですよね。
もうはっきり言ったら広島から出たかったっていうのがあるんですけど、でも今やってみて、そこで勉強したこと、そしてその先生方との出会いっていうのはものすごくこの後今の自分を支えている基盤になってるので、人生って何がね災いして基地に転じるかわからない。
本当ですね。
そう思います
。何事も経験してその時は、思ったことでも、今は糧となる、
そう
みたいなことが起きているってことですよね。
だから敦子さんと出会ったこのフィトテラピーっていうのも、結局はうちの母が2000年に卵巣がんが見つかったんですね、
菅さんのお母様のがんが見つかる前、じゃあまだ敦子さんとは出会われてないんですよね。
で、2000年見つかって、亡くなるのが2010年11月になるんですけど、そのやっぱり闘病を横で見て支えながら、娘っていうか一卵性みたいに母ともくっついて生きてたような感覚だったので、何とかしたいと思いながら鍼灸ちょっと受けてみようかな。
お母様その時おいくつぐらいだったんですか。
ですから亡くなったのが68、だからね、ちょっと早いよね。
本当に今だともう若い部類ですよね。
ですからもう58からだから10年患ったんですけど、それを支えながら来た家族の気持ちにもすごく立てたし、でもその究極にもどうにかしたいって思って今鍼灸学校行って、鍼灸ね、無事国家資格も取ったんですけれども、なんとかしたい、要は良くない状況をどうにかしたいっていうところのもう自分の気持ちは一番底辺になってるところで、 敦子さんと出会うっていう。
そうですよね、うん、あの菅さんがお母様に何かケアしてあげたいということで、うん、まずその鍼灸を習われるっていうことなんですよね。
そうなんです。
でその資格も取って、うん、それでだからずっと看護の状態としてずっと行かれてる時の、うん、もう最後のもう菅さんが疲れ切って、うん、どうしようっていう時に敦子さんと劇的なじゃ出会いがこれからずっと、うん、今もね。
そうですそうです。
ってことですよね。その出会いっていうのはどんな感じだったんですか。
これがねすごい奇妙というか妙なところなんですけど、はい、実はあの2010年のことで私のその2人の息子がリトルリーグっていうね野球地域でやってたんです、はい、そのママたちがあの私の家の近くのところにその今の当時の敦子さんも今ないんですけど、うん、サロンがあって、
あ広島にサロンがあったんですね、
う
ん、森田敦子さん
の。 でそこですごくいいマッサージっていうかアロマっていうかねその使ったのがあるみたいよ、歩いて 2,3 分で行ってみようと。
あそんなに近かったんですか。
近いんですよ、
うん、本当にそれもご縁ですね。
そうなんです。で行ってで実はその1週間ぐらい前だったかな、うん私がその地元のテレビにちょっと出たんですよ。40歳で資格を取ろうと新旧の学校に行ってる、うんこういう医療法人の方がいますっていう取るところの学校で取材が来られて、で出てった、うん、その番組がたまたまその有給で休んでたその当時の敦子さんのサロンの店長さんが、
実はそのサロンの店長さんはここにこの前ゲストで来られたんですよ私もそれびっくりしてお聞きして大和田さんですよね。あのこの前サロン今でもね手術のセラピストとしてやってらっしゃるので、うんうん、その時にお聞きして、うん、キューピッドですよね、うん、敦子さんと菅さんをくっつける。
そう、はい、そうなんですよ、うん、でその時に行って名前を書いたら私の名前が珍しいから、うん、テレビ見ました。で、うん、そこで、まあ、いろんな考えとかいろんな話をして施術が終わったらうちの社長に会ってください、私が段取りしますって言って敦子さんがうちの施設っていうか遊びに来てくれたのが2010年の4月の終わり頃だからちょうどゴールデンウィーク前ぐらいだったんですよ。
2010年、覚えやすいですね、うん、2010年の4月に初めて菅さんと本田さんがお会いするんですね。
そうなんです。で、まあ、そっからですよね。だから母のことも相談してもう忘れもしないもう2010年10月の終わりに敦子さんが母のところに来てね、
はい、
森田敦子です、植物療法っていうことをこういうのしてます、で私から聞いてちょっとさせてほしいと、フランスの、まあ、病院等で自分もそのバイトに行って経験もあるしそういう薬理学の方から薬学の方からも勉強して行ってるんですっていう話から、で母がもう起き上がる状態が難しい、
ね、くらいだったんですか。症状としては、うん、そ
うベッドに起き上がるのに何十秒もかかる。じゃあベッドでちょっと座ったから立ち上がるのでまた数十秒かかる、
うん、
もうそんな感じで、うん、立ち上がってじゃあ歩いてみましょうって言ってももう本当ちょっと座りますぐらいの感じなんですよね、
はい、
痛みも激しいし、うん、で敦子さんがまあ、結局小1時間ぐらいマッサージしてくださったんですけど植物療法のオイルでね、
ご自身が
そう
ブレンドしたもので、
そうなん、そしたら母が30分経ってないぐらい経ったかな、体が軽いって言ったんですよ。
へ、
体が軽いっていう言葉何年も聞いてないんで
嬉しかったですね。菅さんそしたら
びっくりして、うん、これ一体何だろうと。それからですよね、うん、母がちょっと起き上がってみましょうかって敦子さんが背中をファッとこう支えてあったらスッと起き上がって、歯もびっくりする、私もびっくりする、立ち上がる、立ち上がってみたい、立ち上がった、歩行器を持った、で立ち上がって今度は台所に行くわけですよね。で台所に行ってちょっと父の、まあ、お食事ちょっと作って出して、でだからね母がねベッドでもね20秒座れなかったかな。でもその母がその料理作って私の父と話してテレビ見ながらっていう、うん、本当私あれが最後の晩餐だったと思うんだけど、
はい、
まあそれを目の当たりにした今度は家族の目線になった時にやっぱりね、まあ、医療法人やっててもがん難民になるわけですよ。
そうですよね
痛みっていうのはどうしたらいいか、ね、こうしたらいいとかいろんなことで、 だからやっぱりその辺のそのニッチな狭間というかっていうのは永遠のもうテーマのような感じもあるし、
はい、
でまたそのいつかフランスにも見に行きたい。そして実はその2008年に NHK の、 あの BS1 でやった医療エステっていう番組があったんですよ、
はい、
それがフランス北西部にあるギュスタールシー病院、そこで植物療法という確立されたフィトテラピーで、外来に来られるがんの抗がん剤の対象の患者さんの経絡マッサージというか痛み取ったり、
はい、うん、
でそれを女性としてもう一度みたいな皮膚の管理、いやもうそれを見てハートちょうど見てて、はい、これやりたいねって言ったんですよ、はい、でそれも敦子さんに言って、はい、が施術しながら敦子さんに言ってたのね。
もうその時ではでももうね、
う
ん、フランスではそういうのも取り入れてもう
当たり前
ことですよね。 その時に2008年
に見ました
見たってことですよね。
テレビで、うん、でそれをもうあの録画して今も写メね撮って残してますけど、
はいはい、
そしたらねその後ですよ、敦子さんが実はそこにバイトに行ってて、でそれからねハート見て10年経ってうちの看護部長たちがねギュスタールシー病院に直接行ってもらって、いやもう私感動しました。
すごいご縁のこのつながりと、うん、敦子さんと菅さんがつながったことで、
うん、
もう大きなこううねりみたいなのを感じますよね、うん、
感じます。
だけどそのがんの痛みをしている時に薬ではない、うん、まあ、植物療法ですけど、あくまでまあ植物の力っていいも悪いも強いですけど、うん、まあ、基本的に化学的物質ではないもので、
うんうん、
体をケアしていろいろ多分むくみとかね、うん、そういうのがあったものが取れ、
うんうん、
その少し立てることになったって、うん、奇跡みたいなお話ですよね。
思いますよ、目の当たりで見てるから。奇跡を目の前で見たっていうのがもう私の揺るぎない信念だし、もう自分自身もそれを感じましたからね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
ありがとうございました。次回も引き続き菅さんにいろんなお話をお伺いしたいと思っております。ここまでのお相手は青柳由紀と
菅平でした。
菅さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳由紀のライフスタイルセラピー。